こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年10月24日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Rust ベースの Core Utils の日付バグが Ubuntu 25.10 の自動アップデートに影響。二つ目のニュースは、Zram のパフォーマンス分析。3つ目のニュースは Google Earth AI の新しいアップデートとアクセス拡大。4つ目のニュースは PyScript Delphi で書かれたオープンソースの Python IDE。 5つ目のニュースは人生は一度きり、 YouTube ショートで無駄にするのはやめよう。今回のアップデートは私たちの仕事や生活にどんな影響を与えるのでしょうか。早速詳しく見ていきましょう。最初のニュースです。Rust ベースの Core Utils の日付バグが Ubuntu 25.10 の自動アップデートに影響。 25.10 の自動アップデートに問題が発生したというニュースです。原因は Rust で書かれた Date コマンド、日付を表示する基本的なコマンドの Core Utils バージョンにバグがあったこと。このバグによりクラウド環境やコンテナイメージを含む一部のシステムでソフトウェアアップデートの自動チェックが正常に行われなくなりました。修正版はすでにリリースされています。Ubuntu はシステムの基盤部分を Rust で書き換える参加プロジェクトを進めていて、今回の Date コマンドの置き換えもその一環でした。C 言語で書かれた既存のツールを Rust で置き換える試みは、長期的に見れば安全性の向上につながる可能性がありますが、短期的な混乱は避けられないという意見もあります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、長年テストされてきた C 言語のユーティリティを Rust で書き換えるのは、長期的に見ればいいアイデアかもしれないが、短期的な問題は誰でも予測できたはずだとコメントしています。また別のユーザーは、自動アップデートが重要視されているのは興味深い。スマートフォン中毒島には当てはまるかもしれないが、専門家にとってはセキュリティ数値せいが1週間以内に入手できなくても問題ないと述べています。
次のニュースです。Zram のパフォーマンス分析。Zram はメモリを圧縮して効率的に利用する仕組みです。今回の記事では、Zram で使われる様々な圧縮アルゴリズムの性能を比較分析しています。圧縮時間、圧縮率、レイテンシ処理の遅延など、多角的な視点から評価することで、最適なアルゴリズムを選ぶ手助けとなる情報を提供しています。記事によると、ZSTD という圧縮アルゴリズムが高い圧縮率を維持しつつ、十分な速度も実現しているとのこと。ただし、レイテンシを重視する場合は LZ フォンという別のアルゴリズムが適している場合もあるようです。また、ページクラスタという設定値を調整することでシステムの応答速度を改善できる可能性も示唆されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは Zram の代わりに BZSWAP という選択肢もある。ゼケスワップもディスクを使わずに RAM を圧縮できるはずだとコメントしています。
次のニュースです。Google Earth AI の新しいアップデートアクセス拡大。Google Earth AI がアップデートされ、より多くの人が利用できるようになったというニュースです。今回のアップデートでは、Gemini の AI モデルを活用した地理空間推論という機能を強化され、災害対応や環境モニタリングなど、様々な分野でより深い洞察を得られるようになりました。例えば、洪水の危険がある地域を特定したり、層の発生状況を監視したりすることがより簡単に行えるようになります。また、Google クラウドを通じて企業が自社のデータと組み合わせて Earth AI のモデルを利用することも可能になりました。これにより、環境問題や災害対策といった分野で、AI の活用がさらに進むことが期待されます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーはハリケーン予測に関する記述について、この主張には懐疑的だとコメントしています。別のユーザーは、 Google が ML 企画集の技術を使って超高精度の天気予報を提供してほしいと述べています。
次のニュースです。PyScriptor Delphi で書かれたオープンソースの Python IDE。PyScriptor は Python の統合開発環境 IDE の一つです。今回の記事では PyScriptor がオープンソースとして公開され、LLM、大規模言語モデルによるコーディング支援機能が追加されたことが紹介されています。Delphi という開発ツールで作成されている点が特徴で、Windows 環境での利用に特化しています。IDE とは、プログラムを書くためのエディタや、実行、デバッグ機能などを一つにまとめたソフトウェアのこと。PyScriptor は、LLM を活用することで、コードの自動補完やエラーチェックなどをより効率的に行えるように進化しています。Python 開発者にとって、強力なツールとなる可能性を秘めています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、マルチプラットフォームのオープンソース開発ツールをフロス、自由なオープンソースソフト関係だけで実現するために多くの努力を払ってきた。そのような道を歩むとどうなるかの教訓として、DevCPP を例に挙げるとコメントしています。また、別のユーザーは、Windows 専用である。なぜラザルスを使わないのか。そうすれば、クロスプラットフォーム2になり、プロジェクトへの関心も高まるだろうと述べています。
最後のニュースです。人生は一度きり。YouTube ショーツで無駄にするのはやめよう。YouTube ショーツを見る時間を減らすための、Chrome 拡張機能、Focus Tube が紹介されています。この拡張機能は YouTube のホームページからショーツのセクションを削除し、動画のサムネイルサイズを小さくすることでショーツへの誘惑を減らすことを目的としています。現代社会において SNS や動画サイトは私たちの貴重な時間を奪う存在となりがちです。Focus Tube はそのような状況を改善し、より生産的な活動に時間を使えるようにするための一つの解決策となるかもしれません。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは uBlock スクリプトを使えば UI 全体からショーツを隠すこともできるとコメントし、別の方法を紹介しています。
さて、本日のハッカーボイスでは、Rust の Date コマンドにおけるバグ、Zram のパフォーマンス分析、Google Earth AI のアップデート、PyScriptor の LLM 機能、そして YouTube ショーツの対策という幅広いトピックをお届けしました。今回もテクノロジーの世界の多様性とその進化のスピードを感じさせる内容でしたね。これからも皆さんの知的好奇心を刺激するような情報をお届けできるよう頑張ります。ではまた次回。2025年10月24日のハッカーボイスでした。